聖書と福音の時間です。アメリカのモートン・グールドが作曲した吹奏楽曲にジェリコという描写音楽があります。題材は旧約聖書のヨシュア記です。指導者ヨシュアに率いられたイスラエルの兵士が難攻不落の町ジェリコの周囲を1日1回6日間回り、7日目に7回回ると城壁が大音響とともに崩れ落ちます。この不協和音とパーカッションの描写は圧巻です。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。さて、劇団四季の創設者浅利啓太さんは劇団員たちに次のように語ったと言われています。保険会社は安心を売ってる、メーカーは便利を売ってる、では劇団四季は何を売ってるのか。みんなの答えを待たずに浅利さんは言いました。それは感動だ。我々は市民社会に感動を与える仕事に取り組んでいるんだ。この記事を読んで私自身はこう考えました。では福音は何を提供しているんだろうか。キリストなのです。神はキリストご自身を提供してくださいました。そしてこのキリストの中に全ての良きものが入っています。罪の許しも永遠の命も神との正しい関係も人間を幸せにする全てのものがイエス・キリストの中にあるのです。そしてこの祝福はキリストの自己犠牲によって実現したのです。今日はキリストの十字架の言葉からご一緒に考えてみましょう。聖書に次のように書いてあります。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。彼らはイエスの衣を分けるためにくじを引いた。第一のポイントは、キリストは最悪の罪に対して最高の恵みで応ずる救い主であるということです。十字架に引かれていくイエス・キリストはずっと無言です。しかし聖書はその時イエスは言われたと語ります。その時とはどの時でしょう？まさにイエスの肉体に三本の釘が打ち込まれ十字架に貼り付けにされた、まさにその時です。神が送った救い主に対して人間が最悪のやり方で拒否した、まさにその時キリストの愛は爆発したのです。私は小学生の頃、体育の授業中に友達同士で殴り合いの喧嘩が始まったことがありました。いつも仲良しの友達なのに鼻血が出るような殴り合いの喧嘩です。一体何があったんでしょう？馬跳びで背中に両手をついて飛ぶ瞬間、馬の役の子がわざとぐにゃっと力を抜いたんですね。そのため飛ぼうとしていた子は顔面から地面に激突したんです。ほんのいたずらのつもりだったのですが、やられた方はむちゃくちゃに怒ったんですね。先生の目の前で思いっきりパンチを繰り出したんです。彼がそんなに怒ったのは、痛い目にあったからというより、信じきっていたのに裏切られたかのように感じたからに違いありません。親しい中でも、この一線を越えたらアウトだという限界点があるんです。今から100年前、日本とロシアは戦争しましたね。日露戦争です。あの戦争はアジアを侵略するロシアの脅威から、自らを守るために戦った日本の自衛戦争です。しかしロシアが日本に向けてあからさまな圧力を加えた理由の一つに、ロシア皇帝の個人的恨みがあったというふうに言われています。実はロシア皇帝ニコライ2世は皇太子の時代、日本を訪問中に日本人警官によって頭を切りつけられるというテロ行為を受けているのです。その時の傷と後遺症で、生涯ひどい頭痛に悩むことになったのです。それ以来ロシアの皇太子は日本人のことをマカーキーと呼び、怒りが収まりませんでした。 マカーキーとは猿という意味です。将来皇帝になるべき人間に向かって日本人の警官が重傷を負わせたということは絶対に許せない最後の一戦だったのです。どんな人間関係においてもこの一線を越えたら絶好しかない、もう戦争しかないという限界ラインがあります。そして人は神に対してそれをしたのです。人となられた神イエスキリストが来られた時、彼を拒み、あざけり、罵り、そして十字架につけたのです。その最後の一線を越えたまさにその時、キリストは怒りを爆発させたのではなく愛を爆発させて鳥なしの祈りを捧げてくださったのです。こんな人格は神以外にはありえないことです。第二に、キリストは正義の神に対して罪人の側に立った祈りを捧げられたのです。父よ、彼らをお許しくださいと心の底から祈ってくださったのです。実はこのお許しくださいという言葉には、押しとどめてくださいという意味もあるのです。つまりキリストは最悪の罪に対する神の正義の裁きが今にも下ろうとするのを押しとどめる祈りを捧げておられるのです。一体神の怒りはどのようにして押しとどめられるのでしょう。別の受け皿を提供することによってです。キリストは罪人の上に下るはずの神の怒りをご自分の上に振り下ろしてもらうことで、神の怒りが人には下らぬように祈ってくださったのです。ところで、彼らをお許しくださいの彼らとは誰のことを指しているのでしょう。第一に、キリストの十字架死刑を望んだ、そしてそれを仕組んだユダヤ人の指導者たちのことです。第二に、キリストを実際に十字架に貼り付けているローマ人たちのことです。そして第三に、罪を行っている私たち自身のためなのです。キリストの祈りは、ラジオの前のあなたのためでもあるのです。第三に、キリストはこの鳥なしと招きの祈りを、今日もあなたのために続けておられる方なのです。その時イエスはこう言われたの、言われたという言葉は、未完了形という時制なんですね。つまりキリストは言い続けられたという意味なのです。キリストは十字架の上で一回きり父をお許しくださいと祈られたのではなく、十字架にかかる前からずっと途切れることなくこの鳥なしの祈りを祈り続けておられたのです。殴られる時も、鞭打たれる時も、恥ずかしめられる時も、体に釘を打ち込まれる時も、ずっと彼らをお許しくださいと祈ってこられたのです。先日、オーストリアという国で拉致事件がありました。プロのトライアスロンの女子選手、ナタリー・ビアリーさんが、トレーニングのために公道を自転車で走っていたのです。すると、後ろから来た車にはねられ、自転車はこけてしまいます。運転していた男は車から降りてくると、なんと棍棒で彼女を殴って失神させるのです。彼女が気がつくと、そこは古ぼけた一軒家の部屋の中で、肘掛け椅子に全裸で縛り付けられていたのです。男は憎しみに駆られ、彼女に無理やり酒を飲ませ、首を絞めたり、また水の入ったバスタブに彼女を沈めて、水死させようとしたりします。もう一巻の終わりかと思って、ふと部屋を見渡すと、なんと、蘭の花が所狭しと置いてあったというのです。彼女は蘭の花に話題を振ると、徐々に男の興奮状態と憎悪が静まり始めたのです。やがて男は、ガーデニングへの熱い思いを語り始めます。彼女は一つ一つ、根気よく丁寧に聞きました。そのうち、問題だらけだった自分の幼少期について、この男は話し始め、やがて我に返って、縄を解き、自転車ごと車で彼女の家まで送ったのです。 この男はその後警察に捕まります。当然のことです。しかし、なぜ釈放したのでしょう。わがままな自分の怒りに対して、一つ一つ共感を示し、根気よく話を聞いてくれた女性の中に、何かしらおかしがたい、神々しいものを見たからです。ひどいことをしている自分に対して、冷静に、知恵深く対応する姿に、物ではなく人格ある存在を見たからです。キリストは、物でも思想でも哲学でもありません。血の通った人となった生ける神なのです。このキリストの自己犠牲と死後3日目の復活があなたの罪を全て帳消しにしてしまったのです。どうぞあなたもこのイエスキリストを信じてください。心からお勧めします。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。